だんだん難しくなってきましたけども、地震対策っていう話があるんですが、まあ、千年に一度の地震っていうのを今回の話で出てきますけど、まあなんかね、よくね、ちょっとだけ僕が調べた時にはネットの記事で千年に一度だったら1000分の30じゃないかっていう計算をする人がいるんですけど、本当はもうちょっと違うんですよね。で、もうものすごい単純計算した場合、1年では 0.001 回だとした時ですね。1000年に1回なんで 0.001% で、地震に当たらない確率は、って言ったら1年で当たらない確率は 0.999% になるんですね。これは30年間っていうことは、要は、30年ずっと地震に当たり続けないっていうことは 0.999×0.999× っていうのを30回やるんですね。で、そうやって出てきたものを1引くってやると、まあ 2.9 とかそんなのかな。で、まあ大体 3% なんですけど、これは今簡単な話なんでそうなんですけど、もうちょっといろんなものが関わってくるとですよ、ケースがこうごちゃごちゃ混ざってくると、そうそうこういう簡単な数字にならないんですね。で、さっきの男の子女の子の話じゃないんですけど、これとこれとこれが一緒に組み合わされないとこんなことは起こらないとか、そういうことが実際はリスク評価としてやるんで、そしたら全然違う数字になってくるんですけど、まあ、あと数字の例でいけば、このじゃあ 3% を分数に置き換えると33分の1って言えますよね。じゃあ33分の1って言われたら大きい気がしますよね。そんなことないですか。いや、どっかのウェブページで33分の1でこんなことが起こるって言ったとこから、こんなことが毎年33分の1でっていうなんか論理のすり替えが起こってて、いや、いいんですよ。それは原発に反対するなんかの記事だったんですけど、原発に反対っていうこと自体に何か僕は文句をつける気は全然ないですけど、論理のすり替えをしてしまって、たまたましてしまってるのか、感情論で行き過ぎてしてしまってるのか、でも論理のすり替えが起こっていることが後で発覚したら、その記事が信用されなくなっちゃって、原発の反対の正当な理由がことを疑われることがあるかもしれないじゃないですか。だから良くないなとは思うんですけども、でもこうやって聞いた時に33分の1で巨大地震が来るとか言って、なんか大きい気がしちゃいますよね。でも実際33分の1は 3% って言われたら少ない気がするじゃないですか。だから困るんですよ。で、この 3% っていうものに対してどういう対策をどれぐらいのコストでするかとかいうことも総合的に考える必要があるんで、これからメディアとかでいろんな数字が出てきますけども、自分なりに他の数字に置き換えたりとかしながら検討しないと、いちいちの感情で流されて、まあ踊らされてですよね、メディアで。誰かが悪いとか言っちゃったら何も解決しないと思うんですね。で、一応学者はこれでいいって思って信念を持ってどっかで線を引いて決断を下してて、で、じゃあその堤防がいろんな暗躍で低くなってましたっていうのはまた別問題だと思うんですね。で、そういうふうに、まあちょっと、まあ話ずれましたけど、まあ数字っていうものをまたちょっと今後注意してみてほしいなと思います。さて、どんどん話を進めていきたいんですけども、リスクとはっていうこと、さっきからリスクっていろんな話をしてますけども、リスクとはについて、じゃあもうちょっと情報リテラシーの観点から、考えていきたいんですけども、リスクとはある行動に伴って、もしくはね、ある行動をしないことによって、危険に遭う可能性や損をする可能性を意味する概念ですよ。もうね、可能性って言ってるのが結構ポイントです。で、例えばソフトバンクで考えてみましょう。ソフトバンクは、ボーダフォンっていう携帯電話会社を、買収しましたね。で、ソフトバンクは、ユニクロの柳井会長、今社長ですかね、が、顧問になっていることでも有名なんですけども、孫さんがですね、 まあなんかいろんな企業、もともと起業家精神を持った人なんで、いろんなアイデアが出るらしいんですね。で、それを出て、で、よし、やりたいって言った時に、柳井さんに一応報告すると、そんなのはリスクがあるぞ、もうちょっとリスクをチェックしたのかとか言ったと。ところが、いざ、ボーダフォンを買収できる可能性が出てきた、が、身売りをするとかいう話が出た時に、買おうか買おうまいかを悩んだらしいんですね、孫さんが。すごい額になりますから、携帯電話会社買うって言ったら。したら、柳井さんが、もう即座に買えと。買わない時の損を考えた時に、考えたらもう買う以外ないって言って。だからリスクっていうのは、実は行動しないことによっても、危険に遭う可能性っていうかいうのも入ってますよっていうことですね。で今の例です。言えば、その、買わないっていう選択、何もしないことによってのリスクっていうのもある。どっちもリスクがあると。買ってもリスクがあるし、買わなくてもリスクがあるし。両方あって、その両方も考えて、リスク評価をしていくということが必要になってくるわけですけども、まあ実際にリスクを数字に置き換えて比較検討するのは学者がやることだと思いますので、まあここではそこには触れないんですけども、ポイントはですね、両方とも、どういう行動にしても、まあリスクは両方ともに存在しうるというのと、可能性ですよと。いうことを指してます。危険に遭う可能性である。可能性であるっていうことは、要は期待値であるって言ってもいいわけですよね。くじを引いたら当たる可能性のことをリスクって言ってるわけです。だから、例えば、飛行機に乗るリスクったら、飛行機に乗ったら墜落するかもねっていうことですね。で、ここでポイントなのは可能性なんで当たらないかもしれないんですよね。で、当たらないかもしれないものっていうのは、でも当たらないかもっていうのにもいろんな幅があるわけじゃないですか。で、そこも加味して考えていくときにですよ。例えば、あるリスクが実際に発生する頻度も考慮するっていうのは、まあ例えば、そうですね、飛行機の例で簡単に考えていけば、エンジンがちょっと不具合っぽく見えてチェックをしなきゃいけないと。これは結構頻繁に発生すると。なら、それによってのロスっていうのは時間がちょっと遅れますよ。でもこれ頻繁に発生するっていうリスクと、エンジンが飛んでる最中に止まっちゃう全部っていうのもリスクですよね。で、圧倒的にこう、なんか不具合かな、もうちょっと再チェックっていうことが起こるようなものって頻度非常に高いわけですよね。で、この、でも、なんていうんですかね、頻度は高いけど、それによってのロスはすごく小さい。逆に、両方止まって落ちて墜落しちゃってみんな死んじゃったっていうのは非常に小さいけども、ロスでかい。で、どっちをどうするんだっていうのがリスク評価になってくるわけですね。その時に、えいやーってある種の確率と重みをかけて計算したりして決断するっていうのは一般的なやり方になってくるわけです。だから今回の地震であっても、例えば、こう、まあ全部お金に分かりやすいんで換算したりとかするんですけど、これぐらいの被害を起こるためにそのために対策するとこれぐらいの値段があってとか言っていろいろ考えて10メートルとかいろいろやってると思うんですけども、そんな風にして、まあこれからリスクっていうのを聞いた時には、そのリスクは非常に小さい確率でなのか大きい確率なのか、そしてそれが実際に起きた時にどれぐらいのロス損があるかっていうことも同時に話として聞くようにしていくと。で、全部聞けばなんか自分なりに納得しうる結論が出しやすいと思うんですね。これはリスクの本質になってきます。で、この時も結局は、じゃあリスクの意味するものはっていうことなんですよ。で、もっと言えば、じゃあ実際そのものすごい小さなリスクが、小さい確率のリスクが起きた時に、どうすんのかっていう対策も一応考えてますかっていうことも問えばいいわけですよね。万が一の時のための最善の行為の部分も用意しているのか、 それがまあリスクマネジメントになってくるわけですけども、もう一つの側面ですね。そこも考えて、だからリスクっていうのはもうどう頑張っても直せないのもありますよね。千年に一度の地震がに対して対策するって言ったら、もしかしたら堤防を堤防っていうかその波よけを高さ30メートルにするっていうことになるかもしれないじゃないですか。30メートルの高さにしたことに生態系が崩れるとかいろんなこともあり得るわけじゃないですか。したら10メートルだと。したらまあ、300年に一度のものには耐えるよと。もしかしたら1000年の一度のものは来るかもしれないって。その時はここまで逃げてくださいっていう、最悪の場合も想定してどこまで逃げるかっていうのを。だから、まあ今まで体験したことなかったものが来たっていうのはもう本当しょうがないんですけども、もしそこまで想定した場合は10メートルで絶対超えるから、もうそれが来た時点でこの避難所とこの避難所とこの避難所は使えないからここまで逃げましょうとかいうところまでリスクマネジメントしたらまた違ったのかもしれないですし、全然そこは分からないんですけども、でもリスクっていうのはその頻度とその起こった時の損失の大きさと、もう一つは起こった時にどう対処できるかっていうのの三つの思いで考えていくということがリスクの本質になってきます。で、そういうふうに考えたらいろんな方法論があるんですけど、惑わされずにですね、住民参加で意見討論とかの時に質問ができると思うんですよね。で、僕はそういう考え方をしてたので、建築学会とかでですよ、こんな話をしてる時にそれってどうなんですかっていう質問をしてみんな困ったみたいなのがあるんですけど、そういう門外観であるあっても、まあ質問ができるということになってきますですね。はい、まあでちょっとこの話が前後しますけども、結局じゃあそのリスクマネジメントで今みたいな根本原理から照らし合わせて考えてきたら、その対応策っていうのは一体どういう意味を持つのかっていうことを問うてあげたらいいわけですね。したらこんだけの万が一には備えられないよねっていうことを、まあ諦めてるというものなのか、そこも諦めずにもうお金が消えてしまっても後でどうでも取り直すから、とにかく人命を最優先にするようなリスクマネジメントなのかっていうことを問うことができますよね。で、それになってなきゃいけないと思うなら、その時に意見を言えばいいわけですしですね、そういうふうにしていかないと今後いろんなことが多分議論されていく中でぐっちゃぐちゃになると思うんですよね。で、最終的に偉い人が言うからそうしようって言って決めて、偉い人は、まあ、例えば計算間違ってましたって言った時にみんなで後悔するっていうことになっちゃいますから、後悔ないようにやっぱり議論するためにはその本質というか根本だけを理解しておいて、その側面からその難しい計算とかすっ飛ばして理解していくと、これは情報リテラシーというふうになっていきます。ちょっと休憩
今で結構何時間ですよね。
なあ、途中でもっと前の段階で切るわ。
これで技術の壁からいったらあとスライドが12枚っていう感じです。
やばいな
こっから先で12枚。
なあ、まあ早送りで、まあビデオダウンロードは分割するよ、
はい、
よし、
疲れましたね、
うん、ちょっと一回止めとくか、分割するし、
照明入れていいですか。
おう、次に技術の壁について話をしていきます。まずですね、大事なことはですね、技術の壁っていうものの存在があるということをちょっと知ってほしいなと思います。情報リテラシーというか、まあ、いろんな物事ですね、世の中のその現実において、もう少し深く物を見たりするために必要な原理としての一つとして技術の壁というものをちょっと知ってほしいんですけども、もう本当に簡単な例でいけば、テレビのサイズと価格っていう風に考えてもらったら、 ちょっと単位書いてませんけど、横軸がサイズだとしますよね。じゃあサイズがどんどん上がっていくにつれて、もちろん価格っていうのは上がっていくんですけど、どっかで急にその角度が変わるところっていうのがあります。で、そこから、そこが要するに技術の壁というふうになってくるわけですね。例えば順調に、まあ、サイズのアップとコストが、価格が釣り合ってる。でもある時点で、例えば、42インチを超えたとこから急に上がるとすれば、そこが技術の壁になってくるわけです。で、そういうことを、まあ、普段簡単なものであれば、そういうことをですね、意識して、意思決定してたりとすると思うんですよね。普通の人でテレビ買うとき、そんな風な観点も一応考えますよね。考えませんかね。ただ、インチだけで考えずに。
現実的に値段とサイズのバランスで
考えます。バランスも考えますよね、多少。で、もうちょっと大きくしたいけど、急激に値段高くなるなと。一回り大きくするために、なんでこんな高くなるんだって。だったら、あんま変わんないし、こんだけ大きかったらもう十分だろうって言って、その、予算を変えたりしますよね。で、逆に、あともうちょっと出せば、急激に、その、大きくなるとかいうのがあれば、逆のバージョンもあるじゃないですか。その、とにかく高いもので、もうでもある一定のコスト以上かけてくれれば、大きさはかなり大きくできるっていうような商品もあったりすると思うんですけど、そしたら、なんか中途半端なものを買うより、ちょっと高いもの買った方がいいよねっていうふうにして、予算を変えたりしますよね。で、それって普通のことだと思うんですよ。例えば、僕はスキーをやるんですけど、ゴーグルっていうのがあって、で、ゴーグルも値段がもうほんといろいろなんですね。安いものから2000円とかから1万5、6000円、2万円ぐらい全部ですよね、ものとかもあるんですけど、ね、メガネかって、いいメガネかっていうような値段ですよ、2万円とか。で、これもいろいろあって、実はメガネの場、ゴーグルの場合はなかなか面白くって、安いのってどれも、あんま変わんないんですよ、性能が。で、高くなると、急激に、性能が上がって、しかも、長く使えるようになるんですね。で、どういうことかあったら、交換レンズができるようになったりするんですね。で、あとはこういう、バンドとか、クッションとかを交換できたりとかして、意外に長く持つんですね。高いの買っちゃうと。で、そういう場合は予算を変えたりしますね、人は。結構あれ面白くて。で、僕の場合だと、その脱線しちゃうと、スキーの場合はその安いものを最初買って、初心者だし、って言ったら、すぐ曇るし、曇ったって言ってゴシゴシしてたら削れちゃって、汚くなって、なんかめっちゃ前が見づらいとか。で、思い切って高いの買ったんですね。で、なんかいろいろ人に聞いたら、もう高いの買わないと、安いやつは何回も買って結局損だって言われて、あ、そうかって言って、結局、全部セットで2万円弱するやつを買ったんですけど、そしたら、交換レンズができて、で、スキーとかだと、雪から太陽すごい反射するんで、晴れた日ってものすごい眩しいんですね。なので、ガラスみたいな、向こうから見るとなんか、ガラスみたいに見えるようなレンズをするとすごく見やすくて目も痛めないで済むんですけど、その、逆にそれだと曇ってる日見えないんですよね。ナイターはもっと見えないんですけど、高いやつってレンズ変えれるんですよ。なので今日の天候に合わせてレンズを変えるっていうことができるから、実は安い中途半端なやつを何個も買って見づらいんじゃなくて、見やすい、全然曇らないレンズで、その状況に合わせて変えれる。っていう方がよっぽど得なんですね。しかもレンズってやっぱりぶつけたりとかしたうちにこけたりとかしてるうちに削れちゃったりとかして、どうしても表面のそのなんていうんですかね、その曇らないコーティングが取れたりする時もあるんですけど、そしたらレンズだけ交換するってなると、まあなんか5000円とかで交換できたりとかって言ったら、って言った場合はそうやって考えると予算を上げたりしますよね。で、そんな風にして比較検討しながら決めるわけですよね。で、これからいろんな多分住民参加とかでやるとした時に、まあ僕はそういう研究をしたんですけど、 そんな風にして今言ったような感覚で物事を決めれるようにしてくれって要求すべきだと思うんですよ、住民側というか。で、僕はそれにそれが実現できるようなその意思決定のための情報を与えるコンピューター、まあ言ったら計算っていうかね、設計計算をするような、まあ、研究をしてたわけですけども、多目的っていうのを使うんですけど、多目的計算、まあ、最適化アルゴリズムっていうのを作ってやってたわけですけども、そういうことが普段やるわけじゃないですか。で、とてもそれだと合理的だし諦めがつきますね。技術の壁だったからしょうがないって、そういうふうに意思決定したし、でもこれがそうやって違反検討案を出してそういうやってなければ、例えばもう最初から100億って決めてやってる可能性があるじゃないですか。したら100億使うためのプロジェクトになってるかもしれないですよね。その予算設定はどっから来たんだっていうことも疑っていく。技術の壁があって、そこの壁に到達すると100億だったっていうわけではなかったりするんですよね。っていうふうにして、技術の壁っていう存在を知るっていうのは、これがあるから、だからこの予算で抑えてる可能性っていうのもありますよね。逆で、だから技術の壁っていうものっていうのがあって、それっていうのはコストにものすごくクリティカルに影響して、コストに影響するからこそ意思決定に影響してるんだっていうことを知っといてほしいなと思います。まあ、で、まあ、あと数字について疑うっていうこともね、同時にしてもらうといいと思います。